時刻は3時30分です。毎月第2第4木曜日のこの時間、学び続けたいあなたのために大人の力をお送りしています。ご案内は一般社団法人スタディライフ熊本代表理事の古川先生ことロコ先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあロコ先生、スタディライフ熊本、スタディ学び、そしてライフは一生涯という意味、このスタディライフ熊本が目指す、そして行っていることというのは何なんでしょうか。
はい、一生涯、皆さん長いですね。生涯というととても長いですが、
40年ですからね。
はい、そうですね。その長いステージを私たちは3つに分けて、活動を展開しています。まず一つ目が出生子育ての時期、ここではですね、胎教スクールをやっていますね。皆さんもご存知のコウノトリのゆりかごで、ご活躍なさった田尻由紀子先生、先生が校長先生になって女性磨きお母さんサポートをしているところです。それと2つ目、ここはですね、もう多くの方が関わるところかなと思いますが、自分の意思が確立されていって、人間として高まっていく時期、この時期に、私たちは学生の方たちにはキャリア教育、そして社会人の方たちには、金融教育をちょっと中心にしてですね、いろんな活動を展開しています。そしてその3つ目なんですけれども、ここはライフエンディングステージ、これは、とても最後のステージということになるんですけれども、退職をしてからのステージということになります。60歳を過ぎてからということになるんですけれども、人生のしまい方なんかも考えていくようなステージですね。この3つを、はい、中心に展開しています。
こういった中で様々な講師や、そして学びを与えてくださる方々との出会いがこの場にはあります。そこでスタディライフ熊本では、その中で様々な皆さん方にこのラジオに登場していただいて、より多くの皆さんと学び合いを深めていこうということで、このラジオ放送をしております。その学びを与えてくださる方々のことを、ロコ先生、この番組では何と呼んでいますか。
はい、学びストとお呼びしています。
さあ今回もその学びストの方をこのスタジオにお招きしまして、深い学び、そして皆さんの心に残るワンフレーズをご紹介していきます。では今週も大人の力スタートです。学び続けたいあなたのために大人の力。この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般社団法人命の尊厳を考える会の提供でお送りします。スタディ FM。ではロコ先生、はい、今回も学びストの方スタジオにお越しいただいております。ご紹介をお願いします。
はい、本日は金慶ファーム CEO のクリア俊夫先生です。スタディライフ熊本では特別顧問として、この番組にも何度もご出演いただいています。先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それと今日はもうお一方、スタディライフ熊本の理事をなさっておられます松岡豊さんです。松岡さんも去年の11月以来ということになるんですけれども、このスタジオにお越しいただきました。松岡さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、そしてお二人をお迎えしてお送りする今回のテーマは何ですか。
はい、今回は前回に引き続いてということで、前回実はクリア先生のお誕生日の日だったんですよね、確か。
ありがとうございました。
はい、ここにね、皆さんでお越しいただいて、ケーキも運ばれてきたり、はい、なんてそんな場面がありましたけれども、そういう人たちの集まり、より良い社会、より良い未来を目指してということでお話をいただいてましたので、その続きをということでパート2ということでよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
はい、それでは クリア先生、まずですね、いろんなこうもう金経ファームさんの中で税理士さんを中心とした会計事務所さんなんですけれども、多岐にわたってご活躍の様子なんですが、先生のいろんなお話をお伺いしていきたいなと思っています。はい、はい、まずクリア先生、はい、よろしいでしょうか。
ありがとうございます。
はい、先生のお取り組みのこう現状ということで、前回100人委員会のお話をしていただいたり、復興支援で震災後からたくさんこう若者たちを中心に動かしていただきながら活動していただいたお話をしていただいたんですけれども、そのことをもう少し先生の身の回りのことをお伺いできればなと思っていますけれども。
はい、はい、ありがとうございます。やっぱり最初震災直後というのはどうしても若い人とか、あるいは一般の民間の人が動いた方がいいような感じがして、見事に熊本の場合もそれが実現して動いてて、今若者の人たちが中心となって、早稲田大学の方にボランティアキャンプという、キャンプ場まで作り上げて、そしてずっと震災の支援が行われてます。本当に尊いことだと思ってます。そしてやっぱりある程度進んできますと、ここはやっぱり行政力というのはやっぱりすごい力を持ってますね。ですからそういう行政力が今確実に進んでいるという状況で判断していいと思いますね。
はい、じゃあ今日はそれぞれ古谷先生、そして松岡さんとお越しいただいてるんですけれども、お二人の現状のことをお伺いして、そして今後私たちがどんなことをやっていけるのか、今古谷先生の方から出していただきましたけれども、行政の方への投げかけとか、今後ですね、細かいこと、今まで問題となってきてることがありますので、そういったことを洗い出していきたいなというふうに思っています。先生ありがとうございました。じゃあ松岡さん、
はい、
はい、今日もなんか会議に行ってこられて、その足でここにお越しいただいているということですが、はい、その辺からちょっとお伺いしてよろしいですか。
はい、私が属しているやつ JFA 熊本県協会というのが、ありまして、全国組織なんですけど、はい、公益社団法人なんですけど、ボランティア、生命保険の会社、それぞれの代表者が集まって成り立つ組織なんですけど、今回の震災もそうですが、常日頃からずっとですね、車椅子の贈呈であったりとか、はい、介護施設に車をあげたりとかという募金をやったりとかですね、そういったことをやったり、あと自己研鑽のための勉強会を開いたりっていうやってたんですけど、今回もこんな地震が起こるとは誰も思ってなくて、常日頃から補償の話をしてる自らが、まさかというようなことが起きたので、どうしていいか分からなかったですね、最初はですね。
そんなことで、じゃあその生命保険協会の方でも動かれていて、はい、そしてご自分のところでもっていうことです。
そうですね、
今なんかこう、
はい、
ちょっと避難生活そういったことにもなってるっていうようなこと、
はい、別宅を借りておりました。
ああ、そうですか。
なぜ借りたかというとですね、はい、うちマンションなんですけど、
はい、
マンションのベランダ側と玄関側がひびが入って、扉も閉まらない状態、外ももう鍵も閉まらない状態という中で、工事をとりあえずやろうということで、100棟ある中でですね、見事に一番ひどい部屋だったんですね。で、モデル工事住宅ということで、とりあえず今週から始まったんですけど、とにかくコンクリートとか金属を切る、その音がうるさくて、もう住める状況じゃないというのが分かったので、ちょっと1週間ほどですね、外に、はい、マンションを借りております。
なるほど。なんか熊本市内見てみるとすごい足場組まれてたりとか、いろんなところでなんかちょっと環境変わってきてませんか。どうでしょう。
そうですね、工事の現場っていうのが随分増えてきてる感じがしますよね。
そうそう、このスタジオに入ってくる時にもどこから入るのかしらっていう感じで、
この本当熊本シティ FM があるこの、桜ビルというビル自体も今こう覆われておりましてね、
はい、そうですよね、
工事が行われております。
はい、なんか営業中とか書いてないと分かんないようなね、ところがたくさんありますが、
近くの病院ではね、本当に開業中です、診療中ですってのもあったりしますけど、
そうですよね、そういった工事が実際始まっていて、やっぱりその中には入れない、住居でしたら中には入れない状況にもなっているので、松岡さんのところみたいにこう動かれてるってことですよね。 はい、私事ですが、私もみなし住宅やっと見つけましたもう水野さんありがとう見つけてきてくださって、はい、やっと動くことができましたけれどもね。そんな形で多分皆さんが少しずつ身の回りの生活こう変わってきている、動いて、それも再建に向けてっていうことになるのかなというふうに思っています。はい、本当一歩一歩っていうところかなと思いますが、今日はこれからできること、
そう、これは多分ですね、いろんな方々がこう日常の生活を取り戻し、そしてこう日常のその活動を進めていらっしゃる中で、でもやっぱり心の中で何かしたいな、何かできるんじゃないか、でもそれがこう具体的に現れてこないので一歩が踏み出せないという方々も多いと思うんですね。その中でその一つのヒントになるような、一歩が本当に行動に移せるようなヒントをお二人からお伺いできたらなと。
そうですね、はい、その辺どうでしょうか、クリア先生。はい、もうね、社会の中に力をたくさん出していただいてますが、
その一歩の中にですね、はい、東日本大震災、その前には阪神淡路、そして近々ではですね、そして熊本大震災というふうにこう連動してくる中で、やっぱりまたこれは必ず日本の場合起きてくるんですね。ですからそういうことを考えたときに、やっぱり被災された方々が非常にこうスムーズに元に戻れるようなことの、今回ちょっといろんな課題が起きた部分はやっぱりオープンにして、そしてやっぱり次への震災に備えていくという意味ではですね、そうすることによって政治なり行政力というのがどんどんまた高まっていくわけですので、そういう意味では今回例えてみれば罹災証明書で長い時間を待ったりとかですね、ですから例えて言うと赤紙、木長紙、緑紙ですか、
ありましたね、うちも貼られました、
はい、だからその紙を貼るときですね、他のところは被害を受けてないので、各行政体県単位で10名出せばすぐ500名ぐらい集まるんですね。ですからその行かれるときに、例えば他の税務課のところのですね、他の県から来られた方が動けば同時に物事ができて、その罹災証明書を取りに行かなくても、その行政体の方でもその罹災証明書をその中にもビニール袋でもいいですから一緒にも入れておけば、何らそこにですね行ったり来たり、それからもうね、皆さん方に疲労困憊している中でもうまた長々と待つとかですね、非常にカンカン照りの中に待つとか、そういうことをですね、やっぱりこうなくしていくことができるって、やっぱりこう被害を受けた時に非常にダメージが大きいので、いかにやっぱり優しく温かくできるかというシステムをですね、どんどんどんどん作る意味では今回課題であるのをどんどんやっぱりオープンにしていくという中にですね、非常に熊本の場合は組長さんがよく動いていただいてますし、はい、私たちがそういう話をしたことをきちんと受け止めてくれてますし、また国会議員の方もですね、はい、次へつなぐようなことにですね建議していただくという状況まで進んでいると思いますので、しかしもっともっといっぱいあると思いますので、
はい、
それをやっぱり遠慮なくですね、
そうですよね、遠慮なく言う、声を上げるということ大切かなと思います。
だから自分は辛抱してもいいんですけど、はい、その辛抱を自分に止めないで、次へのことの人、次への人のために、そこは声を出していくということをやっぱり今からですね、特に行うべきではないかなというふうに考えますけどね。
そうですね、なんか昨日も、ね、世界ではこう地震が起きているというような状況ですけれども、やっぱり日本でも次起きますよね。
もうこれは必ず、はい、
絶対ね、だから熊本が今最新の情報を持っていて、それをまとめる力があると思うんですよ。
そうです、
その身になったから、はいはい、だからそれをやっぱりきれいにまとめていくというようなことが
不都合な真実じゃないですけどもう不都合と思ったことはもう全部出すということですね。もうこれは先ほど言ったように日本人の美学が耐えるということではなくて、これは次のためにもこれは出すというですね、その姿勢をやっぱり非難でなくてから、なんていうですか、いい案をですね、いい現実を 次へ のステップにしていくということで、うん、もう遠慮なく出していただきたいなというふうに思いますね。
そうね、避難じゃなくて現実だもんね、これ本当そう思います、ねえ、あの実際動いたから分かるんですよ ね、
そうですね、松岡さんもね、特に松岡さんはバリア動いてましたから、その辺もちょっとお聞きしたいですね、
はいはいはい、
いや実際あの震災直後ですね、まあ、前震の時、うん、前震が起きてそれがまあ本震だと皆さん思ってたと思うんですけど、次が来る、その翌々日来るって思ってなくて、もうすぐ益城に走ってたんですね、うん、あのまあ、とにかく何か持っていこうと思って、うんうん、こっちでこう買い込みして、まあこれでとりあえず家のことできるなと、で帰ってその本心があったわけですけど、もうその時はもう本当に何をしていいかわからない、情報も何もないっていう状況の中で、今回本当にさっきの工事の話で栗谷先生たちがやってくれたようなこの声を出すっていうかですね、そういったことのおかげだと思うんで、本当感謝しかないですね今は。なぜかというと、その工事自体があの一切の資金が必要ないんですね、僕ら個人一市民として。
なんでなんで、お金かかりそうですけど、
はい、実際あの、はい、一部損壊、
はい、
行政の方も一部損壊、保険も一部損壊というところで、はい、みんな諦めたところを、うん、まあ、数人の動く人がいらっしゃって、情報を取り、情報を発信し、動いたことによってそれが半壊に行政が変わった、はい、
一部損壊から半壊に変わったんですね。
今おっしゃってるんですね、はい、こういうのもどんどん遠慮なくあの成したらいいと思いますね。そしてやっぱりそういうようなお金っていうのは、またもし不足するならばみんなでこれ出し合うというですね、まあ、例えば1億人、ね、いらっしゃって1円出せば1億円だし、10円出せば10億、100円出せば100億、1000円出せば1000億、これは未曾有にあのお金というのは生まれてくることは可能なんですね。こういう時はやっぱりみんなでお金を出すという、そしてそういう方々に手厚くいくということで、よりよりですね、できるだけあのそのですね、あの一部じゃなくてそれが半壊、半壊が全壊というふうにですね、もう遠慮なく高める方向にですね、私は持っていった方がいいと思いますね。
それがあったから管理組合さんでお金が上がったのかな、生命保険、
はい、
あ、じゃなくて、その
行政の方が半壊になったという事実を今度は保険にもう一回突きつけたら、結局時間が経っているので余震で苦楽が増えているわけですね、傷がたくさん増えているので、まあ、両方とも半壊になったおかげで、管理組合のお金は一切使わずに全部の補修がおそらく可能であろうというような答えになっちゃうんですね。
そうなんですね。じゃあやっぱりマンションの方って、水野さんもマンションですよね。
そうですね、
うん、なんか特集ですよね今回、結構迷われた方も多いみたいな感じで聞いたんですけど、
そうです
よね、管理組合っていうのがあるので、はい、そこでやっぱり声を上げていく、
だからあの、
はい、
管理組合と、そういう人ですね、個人の場合がですね、非常に皆さんが一回諦めてますね、でこれ諦めないで、
うん、
もう一回やっぱりあの今みたいに、まあ、管理組合というのは力を持ってて、ね、こう行動がいったわけですけども、個人の場合もですね、もう一回その余震とかいうことで、もう一回やっぱりあの査定をね、お願いするというようなことは遠慮なくやってほしいと思いますね。
実際、り災証明で1時の時に納得がいかず2時、はい、で2時で納得いかずに3時という方も現在いらっしゃるそうですよ。
あ、そうなんですね、
そうですね、あの諦めないということですね、あのこれは絶対全然あの遠慮はいりません、それぐらいあの日本人というのはいい意味でやっぱりあの被害を受けた方を、被災を受けた方々をみんなでですね、ケアしようという気持ちはですね、非常にあの高い、あの国民性だと思ってますので。
そうですよね、私なんか地震って本当にそこ1分2分で物がこう、ね、全部倒れちゃって一瞬にして物がなくなったわけですよ、今まで育ててきたものが。だから一瞬にして取り戻せるようなね、そんな社会であってほしいななんてあの思ったりなんかもしてるんですけど、
あの東日本の時も、あの 税率があの2コンマ1のですね、あの特別税率が加わってるですね、皆さん方も別にあの気づいてる人、気づいてない人を別にしても、そこで何ら それを非難する人はいないんですね、それは温かくやっぱり皆さんですから、今回熊本地震の場合もそういうことが応援してもですね、全然あの大丈夫ですから、やっぱりもう出すという、もうできるだけ出すという方向にですね、あの進めていったがいいと思います。
なるほど、お二人のお話を聞いてると、じゃあ熊本がもしかしたら今からこうあの再建もうまくいって、あのいろんな形で変わっていくのかなと思いますけれども、熊本一番こう変わっていくところって一体どんなところだと思いますか。またどんな動きになるかなっていうのをちょっとお二人に予想していただければなというふうに思うんですけど、松岡さんまずどう思われます。
はい、まあ 強くなるんじゃないかなと思いますね。
強くなるね、
はいはい、一回痛めた心を直し、今度はさらに強くなっていってほしいなという望みも含めですね、はい、
なるほど、強くなる。栗谷先生いかがでしょうか。
そうですね、はい、これはまあ不幸なことに日本というのは1945年、終戦、終戦というか敗戦を迎えたわけですけども、これは非常に悲しい出来事であってはなれないことなんですね。でも震災もこれあってはならない、全くある意味では次元が違っても同じ結果を生み出すというところがあるんですね。その時にやっぱり日本というのは非常に頑張ったというか立ち上がったと、そういうことで、GDP も世界に冠たるものに成長していったという、歴史を持っているわけですね。ですから熊本の場合も今松岡さんが言われたように、やはりここでくじけず強くたくましくやるぞというやっぱりですね気持ちで行動していけば、相当ないわゆる復興、さらに復興から乗り越えて新しく生まれる創生をですねやることがたくさん出てくると思うんですね。
新しく生まれる創生、
今おっしゃったようにそれがまさに戦後復興というものとすごく重なってきますか。
でそれともう一つですね、ハードの面もですけども、ソフトの面でその辺ができるということが、さらに今世の中進化してますから、例えば音楽100人委員会なんかもそうだと思うんですけどね、
心の豊かさを求めながら復興も、
というのは経済っていうのは少し仕事してまして、やっぱり聖なる経済と不なる経済があるわけですね、非常にね、なんか分かりますよね、これ良かったなって、お金が動いても良かったなって動きと、こんな動きはないのにねって言っても、同じ経済 GDP であるわけですね。ですからやっぱり熊本が本当に芸術音楽豊かなその地域になるのかならないのかということでは、今回を機にその熊本音楽復興支援100人会というものが立ち上がった中で、その音楽芸術の都熊本というものを作り上げることもできるんですね、
自分たちの手で作っていく。
そうですね、それはやっぱりこれは民間が やって、いけば必ずできていくと思うんですね。
なるほど、民間がやること、行政がやること、そして個人、私たちがですねしっかりやっていくことっていうのを、やっぱり頭の中に入れながらしっかり行動していくことが大切になるのかなと思いますが、
そしてその、高い質の高質社会、なんかそこに向けた、そこに向かおうと思っていたわけではないにかもしれませんけれども、この災害によって高質社会というものに向かっていく、そういったその先ほど栗谷先生おっしゃいました温かいシステムだったりとか優しい心だったりシステム、こういったものがなんかこれから生まれてきそうですね。
そうですね、楽しみというかね、やっぱりそこに関わりたいと思いませんか皆さん、やっぱり自分が関わることによってどう動くか、どう変わるかかな、そして自分の中にどんなことが落ちてくるかな、これを求めながら私たち進んでいければなと思っていますけれども、
こう考えると、これからがこう暖かいですね、暖かいというかこう明るいですねという言葉があまり今使いたくないなという感じで、なんか暖かくなってきたなという。
そうですね、例えば今ソフトの話もしましたけど、例えばハードの面でもですね、例えばどうなんかにしてもこの掘り返し繰り返し掘り返しとかということから、やっぱり進化しますので、やっぱりこうなんていうか綺麗なものができていくというですね、そして綺麗なものが長く使えて、その代わりその時お金を使った分が長く使えると、でやっぱりこう綺麗なものが出来上がっていくというですね、そういうふうに進んでいくんじゃないかと思うんですね。
森の都、水の都、暖かな熊本、
いいですね、
ね、いい表現ですね、
なんかそんな感じの熊本、創生になっていけばなというふうに思います。今日はお二人に来ていただいて、その高質な社会、そして栗谷先生は前回から引き続きということになりましたけれども、少しこう今日はゆっくりとじっくりと考えていくことができたのかなって思っています。皆さんもそれぞれ、形で考えていただければなというふうに思っています。
はい、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では最後にスタディライフ熊本からのお知らせです。ロコ先生、
はい、
大教スクール、
今度3期目、
はい、いよいよ3期目がいつから始まるんですか。
はい、11月の9日からスタートします。
秋ということはコース名は、
そうです、今回は コスモスコースということになってます、
はい、具体的にどんなことを予定されてますか。
はい、この大教スクールでは誕生学とか感性論哲学とか、やっぱりあの女性磨きお母さんサポートなので、あの赤ちゃんを育てることに関して自分も豊かになっていくっていうようなところでね、いろんな科目が組まれています。もちろん料理、アロマ、メイク、お母さんが綺麗になることによってお子さんたちも幸せになるってことですね、
はい、妊娠中の、ね、お母さん方もちろんなんですけれども、はい、うん、これからお母さんになるという方や、すでにお母さんという方々、またあのまだ結婚はしてないんだけれどもという若い男性の方も今までのところでは受講された方いらっしゃるようですね。
そうなんですよ、はい、あの女性だけではなくて、これ男性がね学ぶことによって、より自分ももちろん高まりますけれども、あの周りのねお父さんとしてのね動きも変わってくるのかななんていうふうに、
そっか、そうですね、
思ったりしてますけれどもね。
婚活の一つの力にもなってくれるかもしれませんね、
そうですね、幸せなあのカップルが誕生するかもね、ここで。
そうそう、あ、この人お父さんにしたら結婚生活幸せかもって思えるような、うん、そういった力を養ってもらうこともできるかもしれません、
はいはい、そうですね、これあの熊本にもここでしかないので、ぜひあの男性も女性もここで受講していただければなというふうに思っています。
はい、大教スクールの第3期コスモスコースは11月9日開講です。お問い合わせはスタディライフ熊本0962456566、0962456566にお願いします。第3期の大教スクールコスモスコースは11月9日開講です。なお詳しいことに関しましては、スタディライフ熊本のホームページをご覧ください。検索エンジンにスタディライフカタカナ熊本が漢字です。スタディライフ熊本で検索をお願いします。では今週もお送りしてきました学び続けたいあなたのために大人の力、このあたりでお別れです。次回の放送は9月8日9月の第2木曜日のこの時間です。また次週も次回もお楽しみに。学び続けたいあなたのために大人の力。この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般社団法人命の尊厳を考える会の提供でお送りしました。